日常に潜むエンタメニュースゆるためちゃん。この番組はケリーが日常に潜むエンターテインメントをゆるっとカジュアルにお届けする番組です。ポッドキャストや YouTube で配信中です。今回は先月の Spotify プレイリストの中から様々な切り口で3曲をご紹介するコーナーです。今回のトピックはイッチーチリンチリン1月おすすめ曲。なんかイントネーションがどういう発音なのかいまいちよくわかってないんですが、チリンチリンって言ってるからチリンチリンチリンチリンかなです。こちらはですね、多分イッチーは初めてこのコーナーに出てくるんじゃないでしょうか。もしかしたらあのプレイリストには入ってたかもしれないんですけど、ピックアップまでするのは初めてな気がします。でなぜこの曲をピックアップしたかと言いますと、なんか今回ね珍しくテキストにもめちゃくちゃ書いてるんですけど、まあ、簡単に言うと、あの、TWICE と同じ事務所のアーティストなんですが、まあ、なんでその TWICE からこのイッチに来たかというと、まあ、TWICE のね、気になる YouTube コンテンツを見尽くしてしまって、同じ事務所のイッチが、まあ、おすすめに出始めるということで、まあ、多分元々はスルーしてたかなとかあるかと思うんですが、まあ、リーダーのイェジはたまたま知っていたのと、メンバーが5人いるんですけど、まあ、その中のリーダーを知っていたのと、まあ、TWICE のメンバーを決めるオーディション番組 16 っていうのがありまして、まあ、それに出演していたチェリョンは、まあ、その番組に出てたので、そのオーディション番組を全部見たわけではないんですが、まあ、その頃から仲いいんだなとか、まあ、時々あの TWICE と、あの、他のアイドルが交流している動画とかも見たりしたので、まあ、そこにチェリョンの話とかもね、出てきたりしてたんで、まあ、その、5人中2名は知っていたっていうところから、あとはその YouTube のコンテンツとかも TWICE と同じ事務所なので、同じねクオリティのコンテンツで見れるっていうので、まあ、どんどん見始めていって、で曲を聴き始めたら、まあ、この曲いいなって思ったのがこのチンチンっていう曲でした。でどんな曲かというと、ちょっとねぶっちゃけあの内容はわかんないです。あのっていうのも、まあ、韓国語だからっていうのもあるし、まあ、英語ベースなのかな。まあ多分韓国語ベースだと思うんだけど、まずいつもね最近歌詞は Spotify で聞くときは Spotify の歌詞を見てチェックするんですけど、この曲はあの歌詞のボタンが出てなくて、公開されて Spotify では公開されてないみたいです。おそらく検索すれば出てくると思うんだけど、まあ、そこまでは見てないかなっていうところです。でなぜ見ないかっていうと、別に私は普段からそんなにあの作り手的にはあんまり嬉しくないかもしれないんだけど、あの曲の意味をあんまり確認しながら聞くタイプじゃないので、確認して聞くタイプじゃないので、あの歌いたいなって思った時に初めて見るか、相当あの本当にここはなんて歌ってるんだろうって思った時とか、実際に CD を買った時に初めてブックレットを見た時にあの見るようなタイプなので、あんまり気にせず聞くタイプです。だからあの聞いた感じなんだろう、耳障りが一番あの重要かなっていうところなんですが、この曲がどうかっていうところは、まあミドルテンポな曲になってます。ちょっとバラードでもまではいかないんだけど、ミディアムテンポで、私のツボである爽やか系ソングになっております。でアルバム曲なので割とマイナーなのかなと思うんですが、まあ、ロコというアルバムに入っていると思うので、まあ、ロコは比較的新しい方のアルバムかなと思いますので、ぜひ聴いてみてください。もし同じような曲調が好きであればもしかしたら好きかもしれません。そして2曲目、こちらも1位にしてみました。こちらも一番最新曲ではないんですが、ミニアルバムかな多分。ちょっと調べてない。韓国はミニアルバム、まあシングルかアルバムみたいな感じで、まあミニアルバムかアルバムみたいな感じなんですね。で、おそらくミニアルバムなのじゃないかな。さっきのロコがアルバム曲っぽい。で、ICY は多分、その、アルバム、ミニアルバム、どっちかわかんないけど、まあそっちのタイトル曲なので結構、あのテンポのいい曲となっております。でこちらもあの YouTube のコンテンツで、まあ、先に聴いた曲 になってます。韓国っていうか K-POP アイドルアーティストの曲って曲じゃないや YouTube ってBGM に自分たちの曲を使ってることが割と多くて、まあ、単純に他の事務所だったり他のアーティストの曲入れると著作権問題が発生しちゃうので、まあ、自分の曲を入れてたりとか、まあ、同じ事務所の曲を入れて使ってたりとかするんですけど、まあ、そういうので聞きなじみがある、まあ、YouTube コンテンツから入るとそういうパターンが結構あって、 ICY もそのパターンだったのかなっていうところです。そしてまあビートが効いてて乗りやすい、別にこのアイドルが踊るように踊れるっていうわけではなくて、まあ普通に乗って踊れるっていうような曲で、まあなんですが、まあ早すぎない BPM で、ビートが効いてる、ドゥン、ドン、ドン、ドンっていう、そのメリハリが結構効いてる曲。で、まあ BPM も早すぎないので、まあ歌詞を覚えたら、韓国がわからなくても、本当に読み仮名を覚えて、どのタイミングでどう言うっていうのを覚えたらギリギリ歌えそうかなっていう一曲なんじゃないかなと思います。で、まあ曲調も、まあその乗れるっていう意味で好きかなっていうのと、あとは先ほどにもちょっと出てきた、まあ TWICE と同じ、オーディション番組を受けていたチェリョンのちょんまるまなーっていう声がなんかすごい印象的です。意味はわからないです。で、あと2分32秒ぐらいから始まる、多分、マンネと呼ばれる一番年下の子がマンネ、一番年上はなんていうかわかんないんだけど、まあマンネってよく言われるんですね、このグループのマンネっていうのは言われるんですけど、多分そのマンネのユナの声かなと思うんですけど、そこの上がっていく部分も好きかなと思って選びました。そして3曲目にご紹介するのがリナ・サワヤマ、ルシードかな、ルシード、 LUCID です。こちらはおそらくリナ・サワヤマの中で一番知ってるっていうか一番聴いてる曲かなと思います。なんだろう。初めて見たのは多分日本のテレビ番組の情熱大陸なんですけど、その時からあったかのかはわかんない、覚えてないけど、なんかこの曲を一番聞きなじみがあります。そして2023年のコンサート始めは、ゼップ大阪ベイサイドだったかなっていう、まあ、ゼップっていうライブハウス、有名なライブハウスがあるんですけど、まあそれのリナ・サワヤマに行ってきました。で、そのコンサートではちょっと高まりすぎて、この曲をやってたのか、それとも知らない曲が多すぎてポカンとしすぎてたのか、ちょっとこの曲を歌ったのか覚えてないんですが、なんかジャンプしてって言ってた曲で、めちゃくちゃジャンプしてたから覚えてないかもしれないんだけど、まあ、もしかしたら歌ってないかもしれないけど、まあこれが一番聴きたかったなっていう感じだったかな。で、まあセットリストは確か Spotify のプレイリストで公開しましたって Twitter で見かけたので、今ちょっと Spotify に探しに行ったんですけど、パッと見見当たらなかったので、多分 Twitter の方から探しに行かないとこれなさそうなパターンなので、また発見したらコンサートのエピソードと一緒にアップロード、ちょっとなんだろうな、 TWICE も結構遅くなったのでちょっといつになるか分かんないんですが、ネタがなかったらすぐ話題になるかもしれないけど、ちょっと話したい話題もいっぱいあるので、また改めてご紹介できればなと思っております。そして1月のプレイリスト全体的にはまあ少し前からポッドキャスト と曲は分けているので、曲だけ見れるような感じになっているんですが、なんかね、たまたま、すごいたまたま、お風呂に入ってたら、なんかアンパンマン体操っていう曲の冒頭の歌詞が思い浮かんできて、なんか、もし自信をなくしてくじけそうになったら、いいことだけ、いいことだけ思い出せっていう曲があると思うんですけど、これ何の曲だったかなと思って調べたら、アンパンマン体操っていうまさかの体操の歌でした。で、子供の時からそんな歌詞を聞かされるんだから、そういう心理なんだろうなっていうふうに謎のテンションになりました。ぜひ辛いことがあったら聞いてみるといいと思います。ちょっとね、本来はこれをね、結構上の上位ピックアップに入れたかったんですけど、 思ったよりイッチにハマってしまったので、イッチの曲が多めとなっております。で、その後は、まあ、宇多田ヒカルと椎名林檎も前半の方には入ってるんですけど、もう殿堂入りというか、既存曲だし、めちゃくちゃ初期の曲とかも入ってたりするので、もうそこはちょっと飛ばしてます。で、アンパンマンがあって、イッチがあって、リナ・サワヤマがあって、なんだろうね、その間はよくわかんないんだけど、なんか、結構前のレディーガガ、クロマティカのレインオンミーとか、あとはなんだろうな、あんまりよくわかんないけど、チャーリー XCX とか、で、この間ご紹介した NCT127、読み方がよくわかんないんだけど、とか、またイッチーが入ってきて、多分ね、イッチーね、最初、前半の方で、ね、プレイリストに入ってるやつの続きをこの後聞き始めて、で、まあ途中で終わってるっていうので、ちょっとまた、イッチーの好きな曲も、ピックアップしてみたいなと思ってます。そして、リンゴちゃんと、久石譲。多分この辺から、リンゴちゃんはなんだろうな。久石譲以降、パフュームとか、ブラブラブラっていろいろ入ってるんだけど、多分そこは、ちょっとね、友達のパーティーに行った時に流れてた曲をシャザムして、Spotify に入れていたのかなっていう曲が入ってます。で、結構ね、こういう、なんでしょう、電子音というか、Perfume 系の知り合いの友達のパーティーに行ったので、例えばこの中田康隆であったりとか、まあその辺もね、最近 K-POP 好きな人が多いので、IVE だとか、ニュージーンスとか、あとは最後にはサイもかかってましたね。割と、皆さん韓国の曲も聴いてるっていうような感じだったので楽しかったなと思います。というわけで今回のおすすめ曲紹介いかがだったでしょうか。どんどんね、この番組で紹介するものが K-POP 寄りになっていて、とりあえず今んとこハマってるのは TWICE と、今イッチーも少し追いかけてるんですが、次のライブが、なんで私のライブ情報をここでお伝えしてるのかよくわかんないんだけど、次のライブ予定がおそらく、次は、なんでしょう。まあ3月で、多分2月はないと思うんだけど、3月は、まあ超久々のスポーツ観戦に行ってまいります。初めてフィギュアスケートを見に行こうかなと。多分初めてだと思う。楽しみです。浅田真央ちゃんを見に来ます。そして、その後にまた K-POP の、コンサートに行くんですけど、エスパを見に行くんですね。なんですが、エスパの曲がほとんど分かってないということで、ちょっとこれから、エスパの曲が増えてくるかもしれません。一旦ね、メンバーだけでも知ろうと思って見た映像があるんですけど、なんだろう、スーパージュニアのヒチョルっていう、男性のアイドルの、ベテランアイドルの人がいるんですけど、まあその番組に出て、アイドルがお酒飲んでる YouTube の番組なのかな、よくわかんないんだけど、に出てる、番組を見て、とりあえずメンバーの名前はきっと覚えたはずです。ニンニン。あ、混ざっちゃう。ニンニン、ウィンター、カリナ、ジゼル合ってるかな ?4 人かな。で、私の、なんかね、珍しく推しが、この子っていうのはカリナちゃんでした。単純に顔が可愛い、綺麗、整ってるっていう、それだけなんですけど。でも TWICE は多すぎて決められない。多すぎるし、みんないいところが分かっちゃったから。逆に珍しいと思う、そういうの。で、イッチは、結構いろいろあるんだけど、後半で、イッチメンバーを語る子、なんだろうな、イッチの選曲の時に話したらいいんだけど、まあそっちも長くなりそうだから、ここでも少し話しとくと、でも一番の推しっていうのは、まあ比較的箱推しなんだけど、まあリュジンが割と好きかな。で、ユナも顔が好き。でも顔が好きだったんだけど、さっきご紹介した ICY かな ?ICY の声も意外と好きになってきたし、なんだろう、キャラクターもだんだん分かってきたので好きになってきたし、まあ、ユジは、なんだろ お顔周りが参考になるというか、まあ私も一重気味なの、一重気味っていうか一重なので、で別に二重にしたいとは思わないので、すごい、そういう意味で、先に、K-POP で一重の子っているのかなって調べた時に、参考になるなと思ってチェックしてた子なので、まあ、そういうところもあるし、リーダーもとしても、なんだろう、しっかりしてるし、ダンスも上手いし、あと、リュウジンはね、英語も結構喋るし、ユナも結構英語喋るし、なんかね、イッチって英語で喋ってるコンテンツが多いんですよね。トゥワイスだったら韓国語で言ってんだけど、イッチだと、英語を喋れるメンバーが多いからか、なんか英語で喋ってる番組が割とあったりします。そして、チェリョンも、もともとその、トゥワイスのシックスインっていう番組でよく見てたりとかして、まあ、馴染みがあるし、まあ、ダンス上手いし、あとね、リアが一番、推しポイントが最後までよくわからなかったんだけど、性格が多分私に一番似てるかもしれないです。ゆっくり動くところとか。あとは、キャラとしてもすごい面白い。最近TikTok を見ていたら、なんでしょう。お嬢様かと思いきや、お金持ちのお嬢様かと思いきや、上品なヤンキーっていうね、紹介がされてて、喋ると面白いのかな。っていう感じです。なのでまあ比較的徐々に箱推しになってきてるんじゃないかなとは思うけど、まあ、好きなメンバーで言うとまあリュウジンを最初に見ちゃうかな。リュウジン、ユナ、イエジあたりっていう感じの推し具合となっております。何の話だ。何の話だ。あ、エスパね。だからエスパがあんまり曲を聴いてなくて、だから聴いていかないと。このリナ沢山のように予習してるけど的外れな予習をしていたりとかになっちゃうと全然コンサートが楽しめないんで、コンサートってね、基本的に聞き込んでるやつに行った方が絶対楽しいし、聞き込んで長くいいぐらいで興味本位で行くんだったら結構楽しめないと思うので自分でいっぱいってきっと分かってるはずなのにね、予習しといた方が絶対に楽しめると思うし、あとはね、キャラが分かっていたりとか、アイドルならではなんですけど、掛け声、合いの手みたいなのが分かってるともっと楽しいし、さらには上級レベルになってくると、まあサビだけでも歌詞を一緒に歌えたり、まあサビだと、まあ英語が入ってる部分も多かったりするんですけど、彼女たちは韓国人なので、韓国語を覚えて、まあその歌詞の部分だけでもね、サビの部分だけでも覚えていった方が楽しめるかなと思うので、そこは勉強していきたいなと思ってます。京セラドームかな?ドームだと思うので。で、その後はなんとかブラックピンクも6月ぐらいに行けそうなので、今年は結構韓国色が強くなっていくんじゃないかなと思っております。ブラックピンクはね、ローソンのチケット落ちたと思ったんですが、まあ同行者として行けそうなのと、あとはね、なぜかね、ファンクラブがさらにもう一回応募してて、多分もう終わったのかな ?2 月5日ぐらいだったような気がするんですけど、二次募集みたいなのをしてたので、キャパ的にはまだ余裕がもしかしたらあるのかもしれない。そうするともう一回、もしかしたら一般枠が何か解放されるかもしれない。機材解放席とかね。で、機材解放席だとこの間行った、私が行った藤井風の時みたいに、スタンドのなんだけど、アリーナ最前列ぐらいの、ステージに対して直角みたいなビューになると思うんですけど、私宇多田ヒカルの最後のツアー行った時も多分最後の機材開放席の埼玉スーパーアリーナとかだったので、まあそういうのももしかしたらワンチャンあるかもしれないですが、まあ多分ファンクラブに入ってた方が可能性は高いと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。というわけでこの番組は毎週末1回更新で Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、YouTube などで放送しております。イレギュラー更新となった場合はランダムでの更新となっております。原稿がある場合は概要欄のノートからテキストでもお楽しみいただけます。更新情報は Twitter で速報と詳細をツイートしております。配信直後にすごい簡単な速報と、あと各アプリで聞ける状態になってから、ここはね、かなり間が空いてるんですが、手動で、詳細をツイートしております。お聞きのアプリで番組、例えば、何でしょう、Apple Podcast、Amazon Music、Spotify などね。で、番組フォローいただくと最速で通知が届くので、ぜひフォローいただけると嬉しいです。そして番組への参加や応援方法なんですが、まず方法として、現在、簡単にできるものとしては、イベント参加、 各 SNS などのフォロー、そして感想をいただく寄付などが簡単にできます。イベントはポッドキャストフリークス in 大阪ハントブースに出展しておりまして、まあ、ステッカーをね無料で配布するんですが、なんとこちらがチケットがもうね一旦完売となりまして、もしかしたら追加販売もあるかもしれないということなので、詳しくは公式サイトや公式ツイッターなどをチェックしていただけると、いいかなと思います。私も、行けるか怪しかったんですが、なんと行けそうなので、もしかしたらお会いできるかもしれません。そしてフォロー SNS は、まあ、ポッドキャストのアプリをフォローしていただいたり YouTube、TikTok、Twitter などフォローいただけると嬉しいです。そして感想もポッドキャストのアプリや YouTube へのコメント、 Twitter のハッシュタグシャープゆるためちゃん、これね意外とほとんど来ないから見てなかったら9日前ぐらいにコメントが来てました。結構反応が遅くなるかもしれない。どうやって感想を募るのがいいんでしょうか、よくわかりません。でもね、初期の頃にアンカーの音声コメントっていうのをいただいたことがありまして、宇多田ヒカルのね、回をもう少し詳しくいっぱい話してほしいですっていうのがあったので、宇多田ヒカルの回を話したこともあります。そして寄付はドネルというアプリで行えます。全部、詳細を概要欄に書いてるのでチェックしてみてください。まあその他にはこういうイベントに参加してみませんかだったりとか、コラボしませんかとか、そういうのもありなのかなと思いますが、ちょっとねコラボとかはね私がどうやっていいのか分かんないんで、あんまり積極的に声かけることはないんですが、まあイベントなんかはね、参加できるところがあれば参加していこうかなというふうに考えております。というわけで、いろいろな方法で番組に参加して楽しんでいただいたりサポートいただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。ケリーでした。どうも、エスタイム。